Well, what a privilege it is to be here with you today.
皆さんとここに一緒にいることができることは本当に素晴らしい特権だと思っています。
I had the joy of preaching at the early service this morning.
私は今日第一礼拝でメッセージをすることができたんですけども。
And so now my cup is overflowing to be able to spend the second session with you.
私のその杯というのはもう満ち溢れている状態です。第二礼拝で皆さんとまたメッセージをできるなんて。
I want to commend to you the ministry of this church that has been so faithful to the Lord and to His Word.
主とそしてその御言葉に対して非常に忠実であるこの教会の働きに本当に心だけを皆さんに感謝したいと思います。
And this church is truly a lighthouse for the gospel of Jesus Christ in this part of the world.
この世界のこの場所においてこの教会というのは本当に神様の福音のまさに灯台のようなものであります。
And what an important ministry and strategic ministry God has given to you in this church.
皆さんにそしてこの教会に神様は本当に素晴らしい計画された働きというのを与えておられるんです。
And I trust that you will be very faithful to support this ministry.
ですから皆さんにこの教会の働きというのを忠実にサポートし続けていただきたいというふうにお願いします。
I thank the Lord for your pastor.
皆さんにこの教会の牧師先生のことを本当に神様に感謝したいと思います。
Who is so gifted and so committed to the word of God.
神様の御言葉に本当に忠実にそしてそれを解き明かす賜物が与えられている先生を。
He is a treasure to the Lord in God's kingdom.
神様にそして神の王国にとってこの先生というのは本当に宝であります。
And I'm sure he is a means of blessing in your life.
皆さんにとっても先生は非常に大きな祝福のもとであるというふうに私は思います。
So thank you for this invitation to be in your pulpit.
ですからあなたのこの講壇に招待してくださって本当にありがとうございます。
This is a pulpit where the word of God has long been honored.
この講壇というのは神様の御言葉が本当に称えられ続けてきたそんな場所であります。
The truth that has gone forth from this pulpit is very rare.
この講壇から発せられてきたその真理というのは他に見つけることが非常に
And so it is a privilege for me to stand here today.
ですから今日こうしてここに立つことができることというのは私にとって大きな特権であります。
Knowing of the faithful exposition that has taken place here Sunday by Sunday by Sunday.
毎週日曜日ごとに行われてきた御言葉の忠実な解き明かしということがここで行われてきたがゆえにそう思うんです。
Well, I trust that you're ready to look together into the Word of God now.
皆さんと一緒に御言葉を見る準備が皆さんもできているだろうと思いますので、ぜひそれをしていきたいと思います。
I invite you to take God's Word and turn with me to the Gospel of Luke.
どうぞルカの福音書を開きください。
Luke chapter 14.
ルカの福音書の14章です。
I want us today to look at verses 25 to 35.
今日は14章の25節から35節まで皆さんと一緒に見ていきたいと思います。
And I want to talk to you about the cost of discipleship.
ここで皆さんに弟子としてのその犠牲というのも考えていきたいと思います。
And the great commitment that is required of each one of us to follow the Lord Jesus Christ.
そして私たちの主イエス・キリストに従っていくことの非常に大きな献身というのを見ていきたいです。
There is no easy believism in God's kingdom.
神の王国にあって安易な信仰というのはありえません。
But it requires great surrender and sacrifice on all of our part.
むしろ私たちにとって大きな犠牲とそして苦しみというのがそこにはとどまる。
I want to begin by reading these verses and setting them before your eyes.
皆さんにまずこの御言葉をお読みして何をイエス様がお語りしているのかを見ていいと思います。
The title of this message is, It will cost you everything.
このメッセージのタイトルというのはあなたのすべてを犠牲にしなければいけませんと言います。
Beginning in verse 25.
25節から。
Now great multitudes were going along with him.
さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが。
And he turned and said to them.
イエスは彼らの方に向いて言われた。
If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters.
私の元に来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は。
Yes, and even his own life.
その上自分の命までも憎まない者は。
He cannot be my disciple.
私の弟子になることができません。
Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple.
自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。
Verse 28. For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost?
塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか?
To see if he has enough to complete it.
その費用を計算しないものがあるでしょうか?
Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who observe it begin to ridicule him.
基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って。
saying this man began to build and was not able to finish.
この人は建て始めたものの完成できなかったというでしょう。
Or what king when he sets out to meet another king in battle?
またどんな王でも他の王と戦いを交わようとするときは、
will not first sit down and take counsel whether he is strong enough with 10,000 men to encounter the one coming against him with 20,000.
2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。
Or else while the other is still far away, he sends a delegation and asks terms of peace.
もし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。
So therefore, no one of you can be my disciple.
そういうわけで、あなた方は誰でも私の弟子になることはできません。
Who does not give up all his possessions.
自分の財産を全部を捨てないでは。
Therefore, salt is useless, but even if salt has become tasteless, with what will it be seasoned?
ですから塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょう。
It is useless either for the soil or for the manure pile.
土地にも肥やしにも役立たず。
It is thrown out.
外に投げ捨てられ
て。He who has ears to hear, let him hear.
聞く耳のある人は聞きなさい。
I want to begin by telling you a little bit about myself.
皆さんにこのお話をしていく前に、私について少し紹介したいと思います。
Many years ago, I used to play football in college.
何年も前になりますが、大学時代私はフットボールをしていました。
And during my senior year in high school, I was given a full football scholarship.
高校3年生の時に大学進学するにあたって、私は大学での生活のすべてのすべての費用を賄ってもらえるという奨学金を受けました。つまり4年間、その後の4年間、すべて私にかかる費用というのはカバーされたわけです。
My college education was paid in full.
また、私の学費はすべて全額支払われました。
My room was full, my room was free, my tuition was free, my books were free.
私の寮の部屋、私の本、私の授業料すべてはただでした。
All of my tutors were free. My laundry was free.
私の家庭教師も私の洗濯にかかる費用も全部ただでした。
My football uniform was free. My equipment was free.
私のフットボールのユニフォームもまた道具もすべてただでした。
All the plane flights were free. All the hotel rooms were free.
遠征に行くその飛行機代もそしてホテル代も全部ただでした。
It did not cost one thin dime.
私に対して一切の費用がかからなかった。
My father was very happy about all this.
私のお父さんは非常に喜んでました、この話を聞いたときに。
But despite the fact that everything was absolutely free,
確かにこのように全てのものというのはタダだったんですが、
I want you to know for the next four years it cost me everything.
皆さんに知っていただきたいことというのは、その後の4年、その4年間というのは私の全てを支払わなければならなかったということ。
There were two practices a day under the hot sun in August.
夏の8月の非常に暑い日差しの下で私たちは日に2度練習しなければいけません。
There was full contact practice every day.
毎日もう完全な試合の形での練習がありました。
I had to be involved in lifting weightsAnd running the stadium stairs.
私はウエイトトレーニングをしたり、一生懸命走って鍛えたりする訓練の中にありました。
Climbing ropes and running laps around the stadium.
綱登りをしたり、スタジアムの中を走り回ったりしなければいけませんでした。
All of this every day around the entire year.
これのことを毎一年間ずっと続けなければいけなかった。
The easiest part was actually to play the games.
一番楽だったのは実際にゲームを試合をすることでした。
Because the practice and the training and the preparation was so demanding.
なぜならば試合のための準備、その練習というのは非常に私にとって辛いものだったからです。
And so I want to say again, everything was absolutely free, yet it cost me everything.
ですから私が皆さんにお伝えしようとすることというのは、すべてはただだったんですけども、無料だったんですが、私のすべてをそのために犠牲にしなければいけなかったんです。
That is exactly the way it is in the Christian life.
そしてそのことこそがまさに同じようにクリスチャンの生活の中にも起こっている。
Salvation is a free gift.
救いというのは無償の賜物です。
It was paid in full by Jesus Christ at the cross.
イエス・キリストの十字架によってその賜物というのはすべて無償で与えられるものなの。
When he died upon the cross, he said, "It is finished."
イエス様が十字架の上で亡くなられた時にイエス様はこれで完成したとおっしゃいました。
Which means paid in full.
この意味というのは全て支払われたという意味です。
And yet, as it is offered to us,
けれどもそれを私たちに唱えられたときに
it requires a complete commitment on our part.
私たちが完全な献身を持ってそれを受けなければならないという条件があった。
No one may enter the kingdom of heaven.
誰一人として神の王国に入ることはありません。
And receive the free gift of God in Christ.
そしてイエス・キリストのその無償の賜物というのを受け入れることはないんです。
Without making a total commitment of all that you are to all that he is.
もし自分自身のすべてを投げ出して、イエス・キリストのそのためにすべてを投げ出すことがなければ。
I want you to know the one who issues the call sets the terms.
私たちを召しているものが、私たちがどんな条件でそこに入ることができるのかを定める権利があるんです。
None of us are allowed to follow Christ on our own terms.
私たちは自分の条件でキリストに従うことはできません。
These terms are non-negotiable.
これらの条件というのは交渉することができないものなんです。
These terms are fixed and set by the Lord Jesus Christ.
これらの条件というのは主イエス・キリストによって確定され、そしてそれは揺るがないものである。
And not a one of us may follow after Christ without this commitment.
そしてこの献身なしにイエス・キリストキリストに従うことは誰一人としてすることはできない。
This is what Jesus said on the front end.
これがイエス様が最初にお話されたことです。
Jesus said that no one will ever be able to follow him without making this supreme commitment.
イエス様は私に従うことは誰もできないんだというんです。この献身を持っていなければ。
We can certainly say this.
私たちは確かにこのことを言うことができます。
That Jesus never put the terms in the small print of the contract.
イエス様は決してこの契約書に、私たちがイエス様に従うというその契約書のにこの項目というのを小さな文字で書いてあるしてないんです。
Jesus never tried to sugarcoat the message.
イエス様は決して砂糖でそれを包んで、オブラートに包んですぐに受け入れられることができるようにはしなかったんです。
Jesus never lowered the standard.
イエス様は決してその基準を下げることはなさいませんでした。
Jesus never softened the requirements.
イエス様は条件を柔らかくすることはしなかったんです。
He never marked down the cost of discipleship.
イエス様はこの弟子となることのそのコスト、その要求というのを下げなかったんです。
There is no middle ground.
そこには中立地帯というのはないんです。
It is all or nothing.
それは全てかないのかどっちかなんです。
It does not take all of a man to, it does not take much of a man to be a Christian.
キリストさんになるためには私たちほとんど何もしなくても構わないんです。
It just takes all there is of him.
ただ私たち自身全てを捧げなければいけないだけだ。
Now, as we look at these verses,
これらの箇所を見るときに、
I want to set the stage for us to see the context.
私たちはこの文脈をまず最初に見てみたいと思います。
As we begin in verse 25,
私たちが25節で見るときに、
we read that large crowds were going along with him.
そこには大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたのが見ることです。
Jesus is on his way to Jerusalem.
イエス様はエルサレムに向かっていました。
And he is coming through Perea.
そしてペレアを通ってここに向かおうとしているわけです。
And huge multitudes are following after him.
その時に多くの群衆がイエス様に従っていました。
Many are following out of curiosity.
多くの人たちは興味深さのゆえに従っていたわけです。
Many are following because of the miracles he's been performing.
また多くの人たちはイエス様が行っていた奇跡のゆえについていました。
And they have never heard preaching like this.
そして彼らは一度もイエス様のように語るメッセンジャーを見たことがなかったんです。
And it is creating quite a stir.
ですからそこには非常に大きな興味がありました。
And so hundreds, if not thousands, are gathering around.
ですから何百 もしくは何千という人たちがイエス様の周りにいたんです。
But Jesus knows something about this crowd.
けれどもこの群衆に関してイエス様は何かを知ってたんです。
He knows how easy it is to be part of a crowd.
イエス様は群衆の一部になることがどれほど簡単なのかをよくご存知でしょう。
And yet how hard it is to make a commitment.
けれども献身することがいかに難しいのかを知ってたんです。
And so Jesus knows that many are following him, yet not true followers.
イエス様はそれゆえに多くの人たちがイエス様に付き従ってたかもしれないけれども本当に従っている者が非常に少なかったのを知ってた。
Many are following simply out of curiosity.
多くの人たちは単に興味深さのゆえに彼に従ってたんです。
And it is the same way in many churches today.
そしてそれは今日の多くの教会でも同じです。
Many come to church, but have never made a commitment of their life to Christ.
多くの人たちは教会にはやってくるかもしれないけれども、イエス・キリストに対する献身を持っていないんです。
Many come because they like to be a part of a crowd.
多くの人たちは群衆の一部になることが好きだから教会に来るんです。
And many come because they love to hear the truth.
彼らは真理を聞くことが好きだから来るんです。
But many have also never made a commitment of their life to Christ.
けれども多くの者たちは同時にイエス・キリストに対する献身を一度もせずに過ごしています。
This is precisely the case here.
それがここで起こっていた状況だったんです。
And so we read in verse 25,
ですから25節で見るように
that Jesus suddenly stopped.
イエスは突然止まるわけです。
And he turned around to speak to them.
そして彼らの方に向いて言われました。
And as he does,
そしてそうするときに
he is sifting through the crowd.
イエス様は人々を揺るがすわけです。
That those who are not yet committed might be brought to a place of saving faith.
もしそこに献身を持っていない人たちがいるとするならば、その人たちが救われる信仰へ到達することができる。
Beginning in verse 26,
26節のところから、
Jesus issues the terms of what it is to be a true Christian.
イエス様は本当のクリスチャンになるためにはどんなことが必要なのかをしっかりと告げられます。
Not merely a follower in name only.
名だけの従者となることがないように。
But an authentic and genuine follower of Jesus Christ.
けれども本当に正しいイエス・キリストに従っていくものとなるため。
The key word in these verses.
ここで鍵となる言葉というのは。
Is found in verse 26 and in verse 27.
26節と27節に出てきます。
It is also found in verse 33.
その言葉は同時に33節にも出てきます。
It is the word disciple.
その言葉というのは弟子という言葉です。
Jesus was never interested in mere decisions.
イエス様は一度たりとも単なる決心に興味があったんじゃない。
Jesus demanded disciples.
イエス様は弟子を求めておられます。
He did not want mere numbers in crowds.
イエス様は単に群衆にどれぐらいの人数がいるのかということに興味があったんじゃない。
But he wanted committed disciples.
イエス様は献身に満ちた弟子たちを求めておられた。
What is a disciple?
一体弟子とは何でしょう?
A true disciple is a true believer in Jesus Christ.
本当の弟子というのはイエス・キリストを本当に信じる者です。
It is one who has left everything behind in order to follow Christ.
その人物はイエス・キリストに従うためにありとあらゆるものを後ろに置いてきた者です。
Jesus said in Matthew 28:19.
イエス様はマタイの福音書の28節の19節のところで、
Go into all the world.
全ての世界のすべてに出てきなさいと言います。
And make disciples.
そして弟子を作りなさい。
This is the great commission of the church.
これが教会に与えられた大宣教命令なんです。
To make disciples in his name.
イエス・キリストの名によって弟子を作ること。
A disciple is one who has been converted to Christ through saving faith.
弟子というのはイエス・キリストを信じるその救われる信仰によって信じるものと変えられたものです。
In the early chapters of the book of Acts, all the new believers were called disciples.
使徒の働きの最初の章というの、章の中では、すべてイエス様を信じる者は弟子と呼ばれました。
In fact, the term Christian is not even found until Acts chapter 11.
使徒の働きの11章になるまで、事実、クリスチャンという言葉は見当たらないんです。
All true Christians are disciples, and all true disciples are Christians.
本当のクリスチャンというのは常に弟子たちであり、本当の弟子たちは常にクリスチャンなんです。
Now what Jesus says, beginning in verse 26,
ここでイエス様が26節のところから言い始めることというのは、
is quite frankly shocking.
非常に私たちに衝撃を与えるものです。
It was jolting to the crowd that day.
その時に聞いていた人たちには、震え上がらせるようなものです。
And it was intended to be so.
これはイエス様が故意にそれをなさったんです。
It shook them to the core.
これは彼らをその最終的な決断の場へと押し合ったんです。
No doubt some were offended.
ある人たちは確かに非常に嫌な思いをしたでしょう。
And some would no longer walk with him.
そしてある人たちはイエス様と一緒に歩くことをしなくなったでしょう。
But for those who had ears to hear,
けれども聞く耳を持っていた人たちにとっては
、It was the means by which they were drawn closer to the Lord Jesus Christ.
主イエス・キリストにより近づくために必要だった言葉だな。
And so I want us to see what it is to be a true disciple of Jesus
Christ. ですから皆さんと一緒に今日私たちが見たいことというのはイエス・キリストに従うものとなるというのはどういうことなのかそれを知りたいんです。
This is the only kind of person who will reach this world.
この方だけが私たちのような世に手を差し伸べてくださる方です。
Not a mere church attender.
それは単なる教会に来る人たちだけありません。
Not simply someone who grew up in a Christian home.
クリスチャンの家庭に生まれてきた人が救われるんじゃないんです。
As important as both of those are.
それら二つは重要かもしれませんけれども。
But a true disciple of Jesus Christ.
本物のクリスチャンというのは。
The only person who will transform this world is a disciple of Christ.
この世を変えることができる人物というのは本物のキリストの弟子でしかない。
Only a disciple will impact this world for Christ.
キリストの弟子だけがキリストのためにこの世に影響を与えることができるんです。
Only a disciple will fulfill the great commission.
本物の弟子だけがイエス・キリストの大宣教命令を成就することができる。
We all must be true disciples of Christ.
ですから私たちは全て本物の弟子とならなければいけない。
So here is the high standard that our Lord set.
ですからこれがイエス様が掲げた非常に高い基準です。
And it is only a work of grace within our hearts.
これは神様の素晴らしい恵みの技が私たちの心の内になければなされないことです。
That will enable us to meet this high standard.
この基準に到達するためにその恵みが必要なんです。
I want you to note in verse 26.
皆さんにぜひ26節を見ていただきたい。最初の第1番目の項目です。
This is what it means to be a disciple.
これがイエス・キリストの弟子となるということの
意味です。
1番目。
A supreme devotion.
これは最も高い 献身です。
In order to become a disciple of Christ,
もし私たちがイエス・キリストの弟子となろうとするならば、
one must love him more than anyone or anything else in this world.
その人はこの世にある誰よりもそして何よりもキリストを愛さなければならないということ。
Verse 26 begins.
28節はこんなふうに言います。
If anyone comes to me,
私の元に来て、
To come to Christ is to exercise saving faith in Christ.
このイエス・キリストに来るということは、イエス・キリストを信じる、救われる信仰を働かすということです。
To come to Christ is to believe upon Christ.
イエス・キリストのもとに来るということは、イエス・キリストを信じるということです。
And the word anyone suggests there is no other way to come to Christ.
ここには誰でもという言葉が加えられていますけれども、それは他のどんな人でもここに来る人はということです。
This is the only way to truly come to Christ.
この私のもとに来るということというのが、唯一人々がイエス様に来ることができる条件なんです。もし誰でも私のもとに来るならば、その時に自分の父、母、妻子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まないもの
は、
見てください、今イエス様が言ったことを。私の弟子になることはできない。
Admittedly, this sounds so harsh.
ここで言われていることって、ね、非常に厳しい宣告のように聞こえます。
This sounds so offensive.
これは非常に攻撃的なものに聞こえます。
This sounds so fanatical.
この言葉というのは非常に極端な話に見えます。
Yet it is so true and so necessary.
けれどもこれは非常に真実であり、絶対に必要なものである。
There is a word that leaps off the page.
この言葉というのは、このページから飛び出してくるようなもの。
It is the word hate.
それは、憎むということです。
Jesus said you must hate your father and mother.
イエス様が言うのは、あなたの父母を憎まないといけない
という。You must hate your wife and children.
あなたの妻や子を憎めというんです。
You must hate your brothers and sisters.
あなたの兄弟や姉妹を憎まないといけない。
And yes, even your own life.
そして自分自身の命さえも。
Or you cannot be his disciple.
そうしないと私の弟子になることはできない。
So what is Jesus saying here?
イエス様は一体何を言ってるんでしょう。
Because the rest of the Bible calls us to love our parents.
確かに聖書の他の部分というのは私たちに両親を愛しなさいと言います。
The fifth of the Ten Commandments say, honor your father and mother.
十戒の五番目の命令というのは父や母を敬いなさいと言います。
Jesus is using a very powerful figure of speech.
イエス様は非常に強大な比喩を使っているんです。
It is called hyperbole.
ここではその対比を表そうとしているんです。
He is making an exaggerated statement.
ここで非常に強調的な表現を使っているわけです。
In order to shock us.
そこでそれを使うことによって私たちに驚きを与えるように
、
そして私たちがしっかりと注目するように、
イエス様は
ここで憎むという言葉を使うことによって、イエス様は愛と憎しみを対比しているんです。イエス様が言っているのは、私たちはイエス様をあまりにも素晴らしい、すごく大きく愛するがゆえに、他の私たちが最も愛していると考えているこの地上の人たちに対する愛は、
would appear to be as hate,
まるで憎しみにしか見えないように、
compared to the surpassing love that we have for Jesus
Christ. 私たちがイエス・キリストに持っている愛と比較するならば、それは憎しみにしかならないという。
This is not calling us to love loved ones less.
これは私たちが愛する者たちを愛するなという命令ではありません。
This is calling us to love Christ more.
これはイエス・キリストをもっともっと愛さないといけないという命令なんです。
Matthew 10, verse 37 makes this clear.
マタイの福音書の10章の37節がそのことを明確にします。
Scripture is the best interpreter of Scripture.
御言葉が御言葉の最大の仲介書であります。
And in Matthew chapter 10, verse 37, Jesus in his own words makes this clear.
マタイの10章の37節がイエスはご自身がこのことをはっきりとさせます。
Jesus said,
イエス様は、
He who loves father or mother more than me,
私よりも父や母を愛する者は、
is not worthy of me.
私にふさわしいものではありません。
And he who loves son or daughter more than me,
また私よりも息子や娘を愛する者は、
is not worthy of me.
私にふさわしいものではありません。
Very clearly, this is calling for a supreme allegiance to Christ.
はっきりとここで語っておられることというのは、イエス様、イエス・キリストに対する高い献身であります。
Supreme devotion to Christ.
イエス・キリストに対する高い思いであります。
Jesus will not be number two in anyone's life.
イエス様は誰の人生においてもナンバーツーにはならないんです。
Jesus will never just come along for the ride.
イエス様は単に横に乗ってくださってる方じゃないんです。
Jesus must be number one in our lives.
イエス様は常に私たちにとって一番でないといけない。
Or he will be nothing in our lives.
そうでなければイエス様は私たちにとってどんな存在でもないんです。
Do you love Jesus Christ supremely?
イエス様のことをあなたは何よりも愛しておられますか。
I point you to the cross.
皆さんの目を私は十字架に向けさせます。
And the Son of Man lifted up.
そしてそこでイエス、神の御子が掲げられている。
To be our substitute upon the cross.
私たちの身代わりとして十字架の上。
To shed his blood to purchase our salvation.
そこで私たちのために血を流して私たちの救いを買い取ってくださった。
How can we not love him the most?
一体どうして私たちはこの方を最も愛さずにおられるでしょう。
For he alone has purchased our eternal salvation.
なぜならば彼だけが私たちの永遠の救いを買い取ってくださった。
No one has ever loved us like this.
私たちのことを誰一人としてこんな風に愛してくださった方いません。
No one has ever given their life for us like this.
誰も私たちのために命をこの世に投げ出してくださった方はいないんです。
So we must love Christ supremely.
だから私たちはこのキリストを何よりも大きく愛さないといけないんです。
Now, what is most difficult in Luke 14:26?
何が最も困難なことなんでしょう、このルカの14章の26節において。
Is he says we must hate even our own life.
ここでイエス様はその上自分の命までも憎まないものはと言います。
There must be a death to self.
ここには自分自身に対する死というのがあるんです。
There must be a death to self-pleasure and self-comfort.
自分自身を喜ばせることや自分自身を安らがせる、そんなことに死ななければいけない。
We must die to self-esteem and self-ego.
私たちは自分自身を高めようとする、自分自身が素晴らしいと願う、そのような思いに死なないといけない。
We must love Christ supremely.
私たちはキリストを何よりも愛さないといけません。
And not be self-absorbed.
私たち自身のことに関わるのではなく、私たちを中心とするのではなく、自分自身のことに焦点を当てるのではなく、けれどもキリストを中心としてキリストに焦点を当てた人生、私たちの魂の最も大きな情熱というのはイエス・キリストでないといけない。私たちの最も大きな愛の対象がイエス・キリストでないといけない。私たちの人生よりも大きなものとなってなければいけない。
He must be everything to us.
私たちにとって全てでないといけません。
He is the Alpha and the Omega.
イエス・キリストこそアルファであり、オメガであるんです。
And everything in between.
そしてその間にある全てであるんです。
Paul said, for me to live is Christ and to die is gain.
パウロは私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益だと言います。
His whole life was Christ.
彼の人生全てはキリストだったんです。
He lived for Christ.
彼はイエスのために生きました。
He died for Christ.
彼はキリストのために死にました。
Even death would be gain because he would go to be with Christ.
彼にとって死さえも益だったんです。なぜならば彼はキリストと共にいることができるようになるから。彼の人生というのは自分自身のものではありませんでした。
Every ambition was to be for Christ.
全ての願望というのはキリストのためのものだった。
Every goal was to be for Christ.
彼の全ての目標はキリストのためだった。
Every pursuit was to be for Christ.
全ての追求はキリストのためだった。
Everything for the glory of Christ.
ありとあらゆることはイエス・キリストの栄光のためだった。
Jesus said, "This is what it is to be a disciple."
イエス様はこれが弟子となる方法だ。
A disciple no longer lives for self.
弟子というのは自分自身のために生きるものじゃない。
But for his master.
けれども自分の主人のために生きるんです。
Jesus Christ.
イエス・キリストという。
Are you a disciple of Jesus Christ?
皆さんはイエス・キリストの弟子ですか?
Have you died to self?
皆さんは自分自身に死なれたでしょうか?
Have you died to this world?
皆さんはこの世に対して死にましたか?
Have you burned your bridges behind you?
皆さんは後ろにかかっている橋を燃やし尽くしましたか?
Are you moving out for Christ?
皆さんはキリストのために出て行っておられますか?
Everything in your life must revolve around Christ.
皆さんの人生のありとあらゆることはキリストを中心に回ってなければいけない。
Every decision is what will most glorify Christ.
皆さんが選択するありとあらゆる選択はキリストの栄光を最も表すものとしてなされなければいけない。
Everything that I do, what will spread the name of Christ.
私がすること全てがキリストの名を高く掲げなければいけない。
How can I see the kingdom of Christ established?
一体どうやったらキリストの御国が確立されていくのか。
This is what it is to be a disciple of Christ.
それを考えることというのが、考えるように生きることというのがイエス・キリストの弟子として生きるということなんです。
Jesus said, seek first the kingdom of God and his righteousness.
イエス様は言いました。神の国と神の義とをまず第一としなさい。
And all these other things shall be added unto you.
そしてそれら以外のことというのは全てあなたに加えられるんだって。
There is more that Jesus says.
でもイエス様はそれだけを言ったわけじゃありません。27節を見てください。
Jesus speaks further about being a disciple.
イエス様は弟子となるということがどういうことなのかについてもっとお話をしています。
He says there must be a self-crucifixion.
そこには自分自身を十字架につけることがないといけないというんです。
Jesus now makes one of the most demanding statements to ever come from his lips.
イエス様はご自身の口から出る最も厳しい要求というのをここでなさっているんです。
Look at verse 27.
27節見てください。
Whoever does not carry his own cross and come after me,
自分の十字架を追って私についてこない者は、
cannot be my disciple.
私の弟子になることはできない。
Jesus states this in the negative.
イエス様はこれを否定的な表現で話をしています。
That it would have more impact with our hearts.
そうすることによって私たちの心により大きな衝撃が残るように。
Jesus is holding up his hands.
イエス様は両手を伸ばしておられるんです。
And says, you cannot come after me.
そしてあなたは私のもとに来ることはできません。もし自分の十字架を持ち取ることがなければ、そして私についてくることがなければ、新約時代のローマ帝国の中に生きている人たちにとって、また特にパレスチナに生きている人たちにとって、イエス様が言っているこの言葉を誤解することはありませんでした。ありとあらゆる人たちは十字架が何であるかを知ってたんです。
Had seen people carrying their crosses.
そして全ての人たちが自分の十字架を追っている人たちを見たことがある。
To the sites of execution.
殺害の場に連れて行かれるその姿の中で。
Let me give you the background.
背景をちょっと説明させてください。
A condemned criminal would stand before a Roman tribunal.
有罪とされた犯罪者はローマの支配者の中元で裁かれます。
And if he would be found guilty, he would be condemned to death.
そしてその人が確かに有罪だとされるならば、その人は死罪を宣告される。
death by crucifixion.
それは十字架による死です。
the Romans, excuse me, the Jews did not have the power of crucifixion.
ユダヤ人たちは十字架刑をするという権利はありませんでした。
but the Romans did.
けれどもローマ帝国に住んでいる人たちにはありました。
and in order to show the imperial might of Rome,
そのローマ帝国の偉大な力を誇示するために、
and to put fear in the hearts of the people.
そして人々の心に恐れを抱かせるために、
a condemned criminal will be forced to carry his cross through the streets of the town.
ローマ帝国によって有罪と定められた人物というのは、自分の十字架を追って自分の死ぬ場所へとそれを持っていかなければいけなかった。
It was a public statement to all.
それは全ての人たちに対する宣告でした。
of the power of the Roman Empire.
ローマの力がいかに偉大なのかという。
and this was called the death mark.
そしてそれは死の行進と呼ばれたわけです。
As the condemned criminal would carry his cross through the streets of the town.
死刑を宣告された人物が自分の十字架を追って街の中を歩んでいくときに、
the people would turn out.
人々はそこの場に出てくるんです。
And they would line both sides of the street.
そしてその両側に並んで、
and they would jeer at the one who was carrying the cross.
そして十字架を追っている人たちを見つめます。
And it was a state, it was a sign of public humiliation.
そしてそれは公の前での恥ずかしめの行為だった。
That the one who carried his cross,
この十字架を追ってる人物、
was in submission to the higher authority.
は確かに上にある権威のもとにあるんだということの証明なんです。
He was in submission to the Roman Empire.
彼はローマ帝国の支配のもとにひざまずいてる。
That Caesar was greater than all.
だからローマの皇帝というのは全てのものよりも素晴らしい方であり、そして彼は確かに死罪を宣告されたように有罪であるんだということ。
Jesus himself carried his cross from the judgment hall to Calvary.
イエス様ご自身もその裁きの場からカルバリの丘に至るまで自分の十字架を背負われました。
And showed that he was a condemned man under the authority of Rome.
確かに彼自身がローマの支配のもとにあって有罪を宣告されたものとして、
This is exactly what Jesus is communicating here.
それがここでイエス様が人々に伝えようとしてたこと。
Just as a man would stand before the Roman tribunal.
人がローマ帝国の元に立つように、
and be found guilty as charged.
そしてそこで確かに有罪だと宣告されるのと同じように、
so we must come and stand before Christ.
私たちはキリストの前に立たないといけない、
and be found guilty as charged of our sin.
そしてキリストの前にあって確かに言われるように私は有罪であるんだということを認めないといけない。
we must acknowledge our guilt.
私たちは自分の罪を認めないといけません。
and confess our sin.
そしてその罪を告白しないといけない。
even publicly.
それを公にどいてもしなければいけません。
And come under the authority of our master.
そして私たちの主人の権威のもとにひざまずかないといけない。
And come under the authority of Jesus Christ.
イエス・キリストの権威のもとにひざまずかないといけない。
And we must openly and publicly.
そして私たちは公の前で大きな声で、
That acknowledge that we are condemned by our sin.
私は確かには自分の罪のゆえに有罪であるということを言わないといけない。
But now have surrendered our lives to Jesus Christ.
そして私自身の命をキリストの元に捧げたんです。
And now Christ has the rule over us.
だからキリストは私の支配者であり、
He has all authority over us.
そして私たちの上に権威を持つ方であり、
And every step of the journey.
私たちがどんな道を歩んでいこうとも、
throughout the entirety of this life,
私たちの人生すべてにおいて、
we must carry our cross,
私たちは自分の十字架を背負い続けなければいけない。
and be a man or a woman under authority.
そして権威のもとにある男性女性として、
the very authority of Jesus Christ.
キリストの支配下のもとにあって、
no disciple is allowed to live however they want to live.
弟子の誰一人として自分の思うように生きることができる弟子はいないんです。
But we live under the government of Christ.
私たちはイエス・キリストの支配下のもとで生きるんです。
And so Jesus said, whoever does not carry his own cross,
だからイエス様は自分の十字架を追って、
and come after me,
私について来ない者は、
cannot be my disciple.
私の弟子になることはでき
ない。Would you note in verse 26, the one who comes to Christ,
26節では、私のもとに、イエス・キリストのもとに来る人からの話です。
Is the one in verse 27 who comes after Christ.
その者というのは、27節では、キリストに従っていく、ついていく者であります。
Everyone who comes to Christ in saving faith.
誰でもイエス様のもとに信仰を持ってやってくる人は、
must follow after Christ every day.
毎日イエス・キリストに付き従っていくんです。
This is like saying the narrow gate leads to the narrow path.
これはまるで狭い門というのは、厳しい、険しい、小さな門というのは狭い道へと続いていると言っているのも、
If you have truly come to Christ,
もし本当にキリストのもとにやってきたとするならば、
then you will be coming after Christ every day of your life.
あなたは毎日の生活にあってキリストに付き従っているものな
のです。
誰一人としてキリストのもとに来ることはできません。その時に自分の十字架を追って毎日キリストに付き従うことがなければ。これがイエス・キリストの弟子となるということなんです。これはイエス様が私に従ってきなさいという導くところにどこにでもついていくことです。それはイエス様の足跡に一歩ずつ従っていくことです。
Notice he does not say where he will lead us.
イエス様はここで彼がどこに私たちを導くのか告げてません。
He does not tell us where it will take us.
イエス様はどこに私たちを連れていくのか言わないんです。
All we need to know is Christ.
私たちが知らなければいけないのはキリストだけです。
Just follow after Christ.
だからキリストに従えばいいんです。
And Christ will lead us into the future.
キリストについていくならばキリストは私たちを未来へと連れて行ってくれます。
Christ already knows the future.
キリストはもうすでに未来を知っておられます。
All we need to know is Christ.
私たちが知らなければいけないのはキリストだけなんです。
We must walk as he walks.
私たちはイエス様が歩まれたように歩まないといけない。
We must live as he lived.
私たちはイエス様が生きられたように生きないといけない。
We must speak as he speaks.
私たちは彼が語られたように語らないといけない。
We must rejoice in what he rejoices in.
私たちはイエス様が喜ぶことに喜びを見出さないといけない。
We must weep over what he weeps over.
私たちはイエス様が嘆かれることに嘆き、
he says, follow me.
イエス様は私に従いなさいと。
We follow him in good times and in bad times.
私たちがどんな良い時でも悪い時でも従っていきなさい。
We follow him when it's popular and when it is difficult.
それが私たちに良い状況をもたらす時だっても、それが困難な時だっても。
And as we follow him, we must keep up the pace.
そして私たちが従っていく時にイエス様とペースを合わせて進んでいかないといけない。
We must not lag behind.
私たちは決して遅れてはいけないんです。
We must keep up with him.
私たちは一緒についていかないといけない。
And never deviate away.
そしてそこから離れてはいけません。
The disciple will always stay next to the master.
弟子たちは常に主人の横に付き従ってるんです。
And follow after Christ.
そしてイエス様の後を付き従ってる。
This is what you must do today.
それが皆さんが今日しないといけない。
This is what you must do tomorrow.
これが皆さんが明日しないといけない。
This is what you must do next month.
これが皆さんが来月しないといけない。
The Christian life is very simple.
クリスチャンの生活というのは非常に単純なものです。ただ単にイエス・キリストに従うだけなんです。彼がどこに私たちを導こうとも。皆さんに聞きたいことがあります。皆さんはイエス様に従っていくために自分の十字架を背負われましたか？皆さんは自分の罪深さを気づきましたか？皆さんはそれを神様に告白しましたか？皆さんはイエス様の主権にひざまずきましたか？皆さんはイエス様が私たちの人生を導く権利があるということを認めましたか？
Have you died to self?
自分自身に死にましたか？
Are you dying, have you given your life to him?
皆さんは自分の人生をイエス・キリストに捧げましたか？
This is what it is to be a disciple.
これがイエス・キリストの弟子となるということなんです。
And nothing less.
それ以外の何もでもありません。
Or you cannot follow.
そうでなければ皆さんはイエス様に従ってない
です。
これが皆さんにとって小さな門なんです。
And few that be that shall find it.
わずかなものがこの小さな門を見つけるんです。
This is why only the few are traveling the narrow path.
だから、わずかなものしかこの狭い道を通っていくものがいないんです。
Only those who strive to enter through the narrow gate.
この小さな門から入っていきたいと心から願い努力するものだけだ。
Now, before we enter through that narrow gate.
この小さな門を通る前に、
and become a follower of Christ,
イエス様の、そしてイエス様に従うものとなる前に、
I want you to see number three.
皆さんに3つ目のことを見ていただきたい。
Jesus calls for a sober calculation.
イエス様はみんなに、皆さんに非常に注意深く計算をするようにと言うんです。
Jesus now gives two parables.
イエス様はここで2つの例えを話されます。
Two stories.
2つのお話です。
They call us to count the cost before we would follow Christ.
そこで私たちにイエス様に従う前にそこで支払わなければならない犠牲をよく考えなさいというんです。
Parable number one is found in verses
28 through 30. 一番目の例え話というのは28節から30節までにしてあります。
Parable number two is found in verse 31
and 32. 二番目の例えは31、32にあります。
And Jesus is saying you cannot make an impulsive decision.
イエス様はここで言うのは皆さんは瞬間的な決断をすることはできないです。
You cannot make a shallow commitment to Christ.
皆さんは浅い献身をすることはできないです。
You must really think this through.
皆さんはよくこれを考えないといけません。
Because so much is at stake.
なぜならばそこには非常に多くのことがかかっているからです。
So in verse 28 we read in the first parable.
だから28節のところでこんなことを私たち読みます。
For which one of you?
一体誰が？
And the word you addresses the same crowd.
このあなた方のうちに、うちのというその誰がという、あなた方というのは同じ群衆に対して語られています。
Many, if not most, who have been following so flippantly.
多くの人たち、また本当にそこに従ってきたけれども、あんまりしっかりと考えずに従ってきた人たちに対して。
They were following Christ on their own terms.
彼らは自分自身の願望で、自分自身の条件でイエス様に従ってきたわけです。
As it was convenient to them.
彼らにとってそれが都合が良かったから。
And so Jesus looks at them and says, so which one of you?
そしてその人たちように目を向けイエス様はあなたたちの一体誰がって言うんです。
When he wants to build a tower,
塔を築こうとするときに、
does not first sit down and calculate the cost.
まず最初に座って、完成に必要な金が必要かどうかあるかどうかみんな考えないでしょうか。
To see if he has enough to complete it.
その日を計算しないものがあるか。
Any wise builder who wants to build a tower,
誰でも塔を建てようとする。
Would never begin to build.
その人物というのは賢ければ決して塔を建てようとしないでしょう。最初にどれぐらいの費用がかかるのかを考え
て、
その計画を達成する十分な費用があるかどうか考えないでしょ
うか。
もしそれを始めて建てきることができなかったら一体どれほどの恥を受けるでしょう。
初
めに従い始めてところが途中でやめてしまう。
So no wise builder would start out without first knowing the cost.
だから基礎を築いただけで、その賢い人物というのは基礎を築く始める前に計算をするって。
So in verse 29 we read.
だから29節で私たちはこのように見ます。
Otherwise, when he has laid a foundation,
基礎を築いただけで完成できなかったら、
and the word otherwise means if he does not count the cost.
この意味、ここで言われていることというのは、こうやって計算をすることがなかったらという話です。
But has only laid a foundation.
計算することなく基礎だけを築いたわけです。
And this parallels one who would try to begin to follow Christ.
でこの例えというのは、イエス様に従い始めようとした人
です。Never estimated what would be required of them.
けれども、その従うにあたってどれぐらいの費用がかかるのかということを考えなかった人たちなんです。
And so he says, and is not able to finish.
だからここで、それを完成できなかった。
He doesn't have enough to finish.
十分な費用を持ってなかったんです。
All who observe it.
これを周りで見ている人たちは、その人を嘲笑う。この人は建て始めはしたものの、完成することができなかった。費用があまりにも高かったんです。皆さん、この塔を建てるのにどれくらいの費用が必要だったか知ってますか？
It is the same cost for everyone of us in this room to follow after Christ.
その塔を建てる費用というのは、ここにいらっしゃる人たちみんながイエス様に従うために必要な費用と同じ費用です。
It will cost you everything.
皆さんの全てが費用なんです。
It will cost you the entirety of your life.
皆さんの人生全てが必要なんです。
Not just on Sunday morning.
単に日曜日の朝だけじゃありません。
But every day throughout the week.
毎日週の全ての日がそうです。
It will cost you everything.
皆さんの全てが必要なんです。
This is what it is to be a true disciple.
これが本当の弟子となるために必要なことなんです。
There's a second parable Jesus gives.
2番目の例えがあります。
It is found in verse 31.
それが31節に記されています。
Jesus continues to address the same people in the crowd.
イエス様は同じ人たち、群衆の同じ人たちに向かって話をしています。
Those who wanted simply an easy following after Christ.
イエス様に簡単に安易な思いで従おうとしている人たちに対してです。
And so Jesus says,
その人たちに対してイエス様は、
This parable builds upon the first parable.
最初の例えに加えてこの話をします。
And as Jesus says this, he is saying you need to seriously think this through.
イエス様はこの例えを、2番目の例えをするにあたって、あなたは真剣にこのことを考えないといけないですよと言うんです。
Or what king?
一体どんな王でも。
And this king is the one who begins to build the tower.
この王というのが、この塔を建てようとした王でありますけれども。
And this king was many of those in the crowd that day.
そしてこの王こそが、その群衆の中に多くいた安易に従ってた人たちなわけです。
Or what king when he sets out to meet another king in battle?
どんな王でも他の王と戦いを交えようとしたときに。
Will not first sit down and consider whether he is strong enough.
まず座って自分が迎え撃つことができるかを考えないか。
See, he will begin to calculate and he will begin to count.
この王は一生懸命考えるわけです。一生懸命犠牲を考えるわけです。
To see if he is strong enough with 10,000 men.
彼は本当に1万人で、
to encounter the one coming against him with 20,000.
2万人で立ち向かってくる敵に戦いを挑むことができるのかどうかを。
No king with 10,000 soldiers.
1万人しか持っていない王様の誰でも、2万人の兵士を持っている王に立ち向かっていくの、行くことというのは愚かな行為でしかありません。それは明らかに気の狂った行為なわけです。
He is outmanned.
彼は明らかに兵隊の差があります。
And he would be soundly defeated.
それゆえに圧倒的な形で破れてしまうはずです。
If the king with 10,000 men,
もし1万人の兵しか持っていない王様がいるならば、
had any sense,
もしその人が何らかの常識と持っていれば、
he would want to surrender to the king with 20,000 soldiers.
2万人の王様に対して和解を求めようとしないでしょうか。
And he would want to accept terms of peace.
そして何とか平和を講じる方法を考えないでしょうか。
You do not want to enter into battle against a greater king.
偉大な、それ自分よりも強力な王様の前に戦いを挑むのは まさに愚かなことだろう。
The point of this parable is abundantly clear.
この例え話のポイントというのははっきりとしています。
Who is the king with 10,000 soldiers?
一体1万人の王を持っている人物はどんな人
だろう。 The people who were listening to Christ.
イエス様の声を聞いていた人たちです。
Who were half committed.
彼らは半分しか献身してなかった。
And those who were uncommitted.
彼らは本当は献身してなかったんです。
Perhaps even some here today.
ひょっとしたらそんな方たちがこの中にいるかもしれません。
And who is this king coming with 20,000 soldiers?
そして2万人の兵を持ってやってくる王様と言っていた
り。It is none other than the King of Kings and the Lord of Lords.
その王様というのは他の誰でもありません。王の王、主の主です。
The sovereign King of heaven and earth, the Lord Jesus Christ.
絶対的な主権者である天の王、イエス・キリストなんです。
And Jesus is saying, as you see this coming King.
そしてイエス様が言うのはこのイエス・キリストがやってくるときに、
you must surrender your life to him now.
皆さんは今この瞬間に自分の人生を捧げなければいけない。
You must accept his terms of peace.
イエス様のこの和解の手を手が差し伸べられているその手を握らないといけない。
He is offering to you terms of peace.
イエス様は皆さんに和解を求めておられる。
But the one who makes the offer sets the terms.
でも和解を応じ、和解を求める者がその条件を決めるんです。そしてその和解の条件というのは皆さんの人生を完全に捨て去るものです。無条件に、完全に、絶対的な王であるイエス・キリストに全てを捧げないといけない。
The point of the first parable is this.
一番目の例えのポイントはこれです。
You need to count the cost before you commit your life to Christ.
皆さんがイエス様に対して献身をする前に自分の犠牲を考えないといけない。
But the point of the second parable is this.
でも2番目の例えのポイントはこれです。
There is none of us who can afford not to make this commitment.
誰一人として、ここにいる者の中で誰一人としてこの献身をしないでいられる者はいない。
No matter how much it costs you,
一体どれだけその費用がかかったとしても、
you cannot afford not to.
私たちはそれをせずにはおられないはずなんです。なぜならば、イエス様は確かにやってこられます。そしてこの世の終わりにイエス・キリストは確かにやってこられるんです。そしてイエス様を知らない者たちに対して、そこには完全な破壊が待っている
。
彼らは地獄へ投げ入れられます。そして完全に破れるんです。
So Jesus is saying, you must count the cost and surrender your life to me.
だからイエス様が言うのは、今計算をして、そして私に従順にしなりなさいと。
This is what Jesus is saying.
それがイエス様はここで言っ
ています。And then in verse 33, here is the bottom line of the two parables.
そして33節で、この二つの例えの最終的な答えが出てきます。
So then,
そういうわけで、
It's a statement of summary.
これは要約をしています。
None of you.
誰でも。
Jesus still puts it in the negative.
これもまた否定的にイエス様言うんですね。
So that it will be shocking to our ear.
それは私たちの耳にとって衝撃的なものとなるためです。
So that his words will reach out and grab us.
ですからこれによってイエス様の言葉が私たちを掴むことができるように。
So then none of you can be my disciple.
それはあなた方は誰でも私の弟子になることはできません。
It is almost as if Jesus is closing the door for entrance into his kingdom.
それはまるでイエス様が神の王国に入るためのドアを閉じようとしているかのようなことです。
And there is only a slight crack in the door.
そしてそのドアにはわずかな隙間しかもうないんです。
He is saying you cannot enter in unless.
イエス様はあなたは決して入ることはできません。これをしなければ。
None of you can be my disciple.
誰一人として私の弟子になることはできません。
Who does not give up all his possessions.
自分の財産全部を捨てないでは。
Jesus is not saying that you have to give everything away in order to follow Christ.
イエス様はここで言っていないことというのはあなたがありとあらゆるものを捨てないとイエス様に従うことができないと言ってるんじゃないんです。
But what he is saying.
イエス様が言ってることは。
Is that there must be the transfer of ownership of everything that you have to King Jesus.
皆さんが持っているものを全て王であるイエス・キリストに譲渡しないといけないと言ってるんです。
He becomes the master of your life.
イエス様こそが皆さんの主人となります。
And everything that you are belongs to him.
そして皆さん自身その全てがイエス様のものとなるんです。
And everything that you own belongs to him.
皆さんが所有しているありとあらゆるものはイエス様のものになる。
All of your treasure belongs to Christ.
皆さんの全財産はキリストのものになる。
All of your time belongs to Christ.
皆さんの時間もキリストのものになります。
All of your talent belongs to Christ.
皆さんの才能もキリストのものになります。
From the top of your head to the bottom of your feet.
皆さんの頭のてっぺんから足の底に至るまで。
All that you are and all that you have.
ありとあらゆる皆さん自身すべてあなたの持っているものすべて。
Must be transferred over to the Lord Jesus Christ.
それが主であるイエス・キリストに譲渡されないといけないんです。
This is what is required to be a disciple of Christ.
これがイエス・キリストの弟子となるための条件なんです。
No one can have one foot in and one foot out of the kingdom.
誰一人として片足を王国に入れ、片足をこの世に残すことはできません。これは全部を入れてるか全く入ってないかのどちらか。皆さんはここへ到達されました。
Where you recognize what are the terms of following Christ.
皆さんはイエス・キリストに従う条件が何なのかをしっかりと理解しておられました。
Have you come to this place?
皆さんはこの場所にやってこられたでしょうか。
Where you have transferred everything to Christ.
皆さんのありとあらゆるものをイエス様に譲渡する。
Your house is Christ's house.
皆さんの家はイエス様の家なんです。
Your children are Christ's children.
皆さんの子供はキリストの子供なんです。
Your car is Christ's car.
皆さんの車はキリストの車です。
All of your resources are His.
皆さんの持っている資源はすべてキリストのものです。
The entirety of your life is His.
そして皆さんの人生すべてはキリストのものです。
This is what it is to be a disciple of Jesus Christ.
それがイエス・キリストの弟子となるということなんです。
And it is the only way to live.
これが唯一私たちが生きる方法です。
And no matter how much you give away to Christ,
一体皆さんがどれだけキリストに捧げたとしても、
you receive so much more back.
皆さんはそれよりもはるかに大きなものをキリストから受けるんです。
You receive back eternal life.
皆さんは永遠の命をキリストから与えられます。
You receive back forgiveness of sin.
皆さんは罪の許しを受けます。
You become born again.
皆さんは生まれ変わるんです。
And you are adopted into his family.
そして皆さんは神の子供へと変えられる。
You become a joint heir of Christ.
皆さんはキリストと共に相続財産を受け継ぐものになるんです。
And he is committed to meeting all of your needs.
そしてキリストは皆さんの必要を満たしたいと献身しておられるんです。
The Lord is my shepherd, I shall not want.
主は私の牧者である、私には乏しいことがない。
He cancels out your debt of sin.
皆さんの罪の負債というのをイエス様はなしにしてくれるんです。
And he gives you peace and joy and love.
そしてそれに加えてキリストは私たちに平和と愛と喜びを与えてください。
He gives you those things that money cannot buy and death cannot take away.
キリストはお金で買うことができない、死が取り除くことができないものを私たちに与えてくれる。
All we do is give up our puny little life.
私たちがしなければならないことは、私のわずかな人生を捧げることだけです。
Our life is so small.
私たちの命はあまりにも小さなものです。
And when we give it to him, he gives us his great inheritance.
そしてそれを私たちが主に与えるときに、主は私たちに偉大な相続財産を与えてくれるんです。
What does it profit a man if he gains the whole world?
私たちがたとえもし全世界を手に入れたとしても、
and lose his own soul.
自分の命を失うならば、
or what will a man give in exchange for his soul?
また一体私たちはその命のために何を与えることができるのか。私たちは誰一人として全世界を支配していません。私たちはほんの少ししか持ってないんです。私たちは王の基準に考えるならばあまりにもわずかなものしか持っていません。けれどもそのわずかなものをキリストに捧げるんです
。
そして私たちは全てをキリストに捧げるんです。そうするとキリストは彼の持っているありとあらゆるものを私たちに与える。
Things in himself.
キリストはキリストのうちにありとあらゆるものを私たちにくださる。
This is the greatest transaction that there's ever been.
これが最も素晴らしい交換です。
At the cross, we gave our sin. God took our sin and placed them upon Christ.
十字架の上で私たちの罪を取り除いてくださって、イエス・キリストのもとに神様を与えてくださいました、それを。
But in return, we receive His righteousness.
そしてその代わりに私たちはキリストの義を受けた。
We've given up dirt for diamonds.
私たちは泥を与えてダイヤモンドを得たんです。
And we give up so little to enter into the kingdom.
私たちは神の王国に入るにほんのわずかなものを捧げていますけれども、その代わりに神様はあまりにも多くのものを私たちに与えようとしてくださっているんです。私たちの全世界において最も素晴らしいことというのは、キリストの弟子であるということです。
Charles Haddon Spurgeon said,
スポルジョンはこんなことを言いました。
If God has called you to be a servant,
もし神様が皆さんに仕えるものとなりなさいというならば、どうして王となりたいと思うんでしょう。私は皆さんに最後にこのことを知っていただきたいんです。34節。
A searching examination.
そこで私たちの心を吟味しないといけないということ。
Jesus has been emphasizing that his followers must be wholehearted.
イエス様はここで彼に従う者というのが完全に心からの従順を持ってないといけないと言ってます。
They cannot be only nominally committed to him.
名前だけで従順です。名ばかりの弟子だといけない。
Not and be one of his disciples.
それはキリストの弟子であるわけではないんです。
And so he says in verse 34,
だから34節でこう言います。
Therefore,
ですから。
And it brings to now bottom line conclusion all that he has said.
ここから今まで言ったことの最終的な結論が出てくるわけです。
Therefore, salt is good.
ですから塩は良いものですが。
Salt is good.
塩は良いものなんです。
It preserves good meat.
これは良い肉を保存します。
It prevents spoiling.
これは腐ることを防ぐんです。
It gives flavor.
そして味を加えます。
But Jesus goes on to say, but even if salt has become tasteless,
でももしその塩が塩気をなくしたら、
with what will it be seasoned?
何によってそれに塩を味をつけるんでしょう。
Jesus is alluding that some salt may initially seem to be good.
イエス様が言うのは、ある塩というのは最初良いものに見えるかもしれない。
But some salt has a mixture of other minerals in it.
けれども、ある塩というのは他の物質がそこに混じっていることがあります。
Such as gypsum.
いろんな鉱物っていうのがそこに含まれているわけです。
And given enough time, it will eventually show itself.
そういったものが含まれていると、時間をかけるとそれが現れてきます。
To be not good salt.
そしてそれが良い塩でないことを証明していくわけです。
And not be true and pure salt.
そして本当に純粋な塩でないことが分かってきます。
But will only be half salt.
けれども半分だけの塩であるということが分かるわけです。
And it will lose its taste.
そしてそれによって味気を失ってしまいます。
And no longer perform its function.
それゆえにその役割を果たさなくなるわけです。
And so Jesus is saying, what can be done for such salt that is not fully salt?
だから完全に塩でない味気を失ってしまった塩に一体どんなことができるのかというんです。
That has a mixture of other minerals with it.
他の鉱物が含まれているその塩に。
He tells us what it's good for in verse 35.
イエス様は何に良いように使われるのかを35節で説明します。
I want you to see that it is good for nothing.
このことを見ていただきたいんです。この塩というのは全く何にも役に立たない。イエス様は35節に言います。
It is useless.
これは全く役に立たない。
That means it has no profit.
これは益をもたらさないというんです。
It is useless either for the soil.
この この塩というのは土地にも
小
屋しにも役に立たないんです。これは単に投げ捨てられるだけです
。全
く良いものというのはないんです。
And the reason is because it is only half saltAnd half gypsum.
なぜならばそれは半分塩であって半分他の物質だからです。
It cannot be used to be thrown into the soil.
それは土地に投げてその土地が豊かなものになるために使うことができません。
Because it cannot fertilize.
それを豊かにすることができないからです。
It cannot even be put into a manure pile.
また肥やしにもならないんです。
And do away with the smell.
この肥やしの匂いを消すために使うこともできない。
It is absolutely good for nothing.
これは全く何の役にも立たない。
Of whom is Jesus speaking here?
一体誰についてイエス様は話しているんでしょう。
He is speaking of half-hearted followers.
イエス様は半分の心だけで従っている弟子たちに向かって。
Half-committed listeners.
半分しか興味を持たずに聞いているその従っている者たち。
Those who want to have one foot in and one foot out.
片足だけ入れて片足を外に出していたいと考えている人たち。
They are like half salt, half gypsum followers.
彼らはまるで半分塩で半分違う物質の従っている者たち。
They are not even good for the manure pile.
彼らは肥やしにも役に立たないです。
What Jesus says in these verses.
イエス様がここで言っている言葉は。
Is that to be a disciple and follow after him?
それは皆さんが弟子となってイエスに従わないといけないということです。
You must love Jesus Christ more than anyone in this world and more than anything in this world.
皆さんはイエス様の弟子としてこの世のありとあらゆるものよりもありとあらゆる人よりもイエス様を愛さないといけません。
He must be your everything.
イエス様が皆さんにとっての全てでないといけない。
And that the love that you have for him,
そしてイエス様に対する愛というのは、
would cause that the love that you have for your greatest loved ones,
皆さんが最も愛するというふうに考えている人に対する愛を、
be appeared to be as hate in comparison to your love for him.
まるで憎しみかのように見えるぐらいの大きな愛でキリストを愛するはずなんです。
Jesus is saying that we must all die to self.
イエス様は言います。自分自身に死なないといけない。
And we must take up a cross.
私たちは十字架を負わないといけない。
And we must carry it every day.
そして毎日それを背負わないといけません。
And we must be under the authority of Christ.
そして私たちはキリストの権威に従っていないといけない。
And under our master, the Lord Jesus Christ.
私たちの主であるイエス・キリストの主に従わないといけない。
And we must be those who have surrendered our lives to Christ.
そして私たちは自分の人生すべてを投げ出していないといけません。
We have accepted His terms of peace.
イエス様の条件によって私たちは和解を得たんです。
Which is total and complete surrender of our lives to King Jesus.
その条件というのは王であるイエス・キリストに完全にありとあらゆるものを投げ出すことです。私たちのすべて、私たちの持ち物すべてをイエス様に譲渡したんです。
To the Lord Jesus Christ.
イエス・キリストに対して。
Or we cannot be his disciple.
そうしていなければ私たちはイエスの弟子ではないんです。
This is what it is to be a disciple of Jesus Christ.
これがイエス・キリストの弟子であるということです。
I want you to know this requires for a commitment so great.
これは皆さんに知っていただきたいことというのはこの献身というのは非常に大きな献身です。
That only God by the work of the Holy Spirit
で、それゆえにこれはイエス、神様の御霊である聖霊の働きがなければ
can give this kind of repentance to us.
私たちにこのような悔い改めをすることさせることはできません。
And can give this kind of saving faith to
このような救いをもたらす信仰というのは私たちの心に起こすことはできないんです。
This is a work of grace.
これは神様の恵みの働きです。
Paul said, I am what I am by the grace of God.
パウロは私が今の私なのは神の恵みによるんだと言います。
Would you ask God to do this in your heart?
皆さんは神様がこの働きを私の心にしてくださいと願っていただけますか?
If you've never become a disciple of Jesus Christ,
もし皆さんがこれまで一度もイエス・キリストの弟子となったことがないとするならば、
I want you to know the narrow gate is wide open today.
今日、今この瞬間、閉ざされている狭い小さな門というのは今広く開いていることを知っていただきたい。
And Christ is calling you to himself.
そしてキリストは皆さんを自分のもとへと呼んでおられるんです。
Just as Christ called to the crowd this day.
この日、イエス様が人々に向かって召されたように。
So Christ is calling through his word this moment.
今日、この朝、イエス様はこの御言葉を通して皆さんを呼んでおられるんです。
He is inviting you to come to him.
皆さんをイエス・キリストのもとにいらっしゃい。
He continues to call sinners to himself.
イエス様は続けて罪人たちを私のもとに来るように誘っています。
And he is calling you to come after him.
そして今日、皆さんがイエス様に従うように呼びかけているんです。
You cannot sit by idly.
皆さんはそこで怠けて座っていることはできません。
You cannot sit back and watch passively.
そしてそこで受動的に眺めることはできない。
You must step forward.
皆さんは前に出て ていかないといけません。そして自分の十字架を追ってイエス様に従っていかないといけない。これだけが命へつながる道です。この道だけが王国につながる道です。そしてこれだけが天につながる道です。皆さんはイエス様の弟子でしょうか。皆さんに最後に誰ある人が書いたものを
The author is anonymous.
お読みしたいと思います。著者は知りま、わかりません。
Entitled, I am a disciple.
けれどもこの文は私は弟子であるというタイトルが付けられています。
It reads,
これはこんな風に言います。
The die has been cast.
祭はすでに投げられた。
I have stepped over the line.
私は線を越えたんだ。
The decision has been made.
決定は下された。
I am a disciple of Jesus Christ.
私はイエス・キリストの弟子である。
I will not look up, let up, or slow down.
私は見上げることをせず、休まず、そして、
I will not back away or be still.
スピードを落とすことをせず逃げ出さず立ち止まらない。
I no longer need preeminence.
私は栄えることを望まない。
I do not need prosperity or position.
私は富も地位も。
I do not need promotions or popularity.
昇格も賞賛も。
I do not have to be right, first, or tops.
そんなものもいらないし、正しくありたいとも、一番であっても、頂上に立ちたいとも思わない。
I do not have to be recognized, regarded, or rewarded.
人々から認められたり、褒めたたえられたり、報酬を受けたりしたいとも思わない。
My pace is set.
私の進んでいく道は決められた。
My gate is fast.
私の足取りは早いものである。
My goal is heaven.
私の目標は天だ。
My road is narrow.
私の道は狭く。
My way is rough.
私の進む道は険しい。
My companions are few.
私と共に歩む者は少ないけれども。
My guide is reliable.
けれども私を導く者は信頼できる方だ。
My mission is clear.
そして私のなすべきことははっきりしている。
I cannot be bought.
私は決して買収されることはできない。私は妥協することもない。私は他の道に進められることもない。私は遅らされることもない。私は犠牲というものの前に立ってもためらうことはない。私は逆境の前に立ってもおじけづくことはない。私は敵のテーブルの上で決して彼らと交渉することはない。
I will not give up.
私は諦めない。
I will not back up.
私は後ずさりしない。
I will not let up or shut up.
私は休まず黙らない。
Until I have preached up, prayed up, and stored up.
私がメッセージを語り継げ、祈り継げ、そしてその宝を積み上げ続けるまで。キリストの大義のために
これ
を
成し遂げるまで。
私はイエス・キリストの弟子である。
I must go until he returns.
私はイエス様が戻って来られるまで進み続ける。
I must give until I drop.
私は倒れるまで捧げ続ける。
I must preach until all know.
私は皆が知るまでメッセージを語り継げる。
And I must work until
私は彼が戻ってくるまで働き続ける。彼がご自分の民を集めるために戻ってこられるその時に、イエス様は私を見逃すことは絶対にない。なぜならば私の色ははっきりするから。私はイエス・キリストの弟子である。
May you answer the call of Christ today.
皆さんがイエス様の召しに答えてくださるように。
May you follow after Christ.
皆さんがイエス様に付き従っていくように。
It is the greatest adventure in life.
これは人生にとって最も素晴らしい冒険。
And it alone leads to heaven.
そしてこれだけが天国に通じているんです。
May you be a disciple of Jesus Christ.
皆さんがイエス・キリストの弟子でありますように。
Amen.
Amen.
Let us pray.
お祈りしましょう。
Father, thank you that you invite us to come into your kingdom.
神様、あなたが私たちをあなたの御国に招待してくださっていることを感謝いたします。
Kingdom,
そして私たちが王国に入った時に、イエス・キリストに付き従うように召してくださっていることを感謝いたします。
God, I pray that you would underscore in our hearts today.
神様、どうぞ私たちの心にあなたがこのことを刻んでくださるように。
The supreme commitment of following the lordship of Christ.
イエス・キリストの主権に圧倒的な形で従うというそのこと。
May we even today recount the cost.
私たちがもう一度今日この時にあなたに対する犠牲の高さを計算することができるように。そして私たちが持つべき十字架の重さをもう一度考えることができるように。そしてどうぞ私たちが死ぬことができるように。パウロは私は毎日死ぬと言います。
And may in our death may we find life.
そしてその死にうちに私たちは命を見出すことができる。私たちはあなたが励まし強めてください。
Knowing that only a disciple will reach this world for Christ.
イエス・キリストの弟子だけがこの世に働きをすることができることを知る。
May you raise up disciples in this place.
どうぞこの場所にあってあなたが弟子たちを作り上げてください。
And may you strengthen men and women here.
そしてここにいる男性の皆さん、女性の皆さん、あなたが強めてください。
To be fully devoted followers of Christ.
あなたに付き従っていくキリストの弟子として。
Oh God, we thank you for your work of grace in so many hearts here today.
ここにいらっしゃる多くの皆さんの心にあなたが素晴らしい働きをなしてくださっていることを感謝いたします。
And may you cause them to be strong disciples of the Lord.
どうぞ彼らが皆あなたの素晴らしい弟子として生き続けることができるように。
We pray this in the name of the King of Kings, Jesus Christ.
このことを私たちの王の王であるイエス・キリストの名によってお祈りいたします。
Amen.
アーメン。
Amen.